こんばんは。マルコの福音書の11章を開いてください。今年度の御言葉のところですね。今日は年度最後の礼拝です。お読みいたします。よくわかんない人は前の方に出てますので、スクリーンですね。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。お祈りします。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さん、こんばんは。インターネットの方々、こんばんは。おはようございます。こんにちは。まず、カンボジアのビデオがありますんで、そこから見ていただきたいと。こういうふうに思います。カンボジア個人に関してはですね、 個人の雛形として用いられるっていう神様の言葉が来てるんですね。でまさにその通り用いられてちょっとびっくりしております、それからギフスに関してはね、やっぱり賛美グループの雛形として用いられるって言葉が来て、まさにその通りだなとこういうふうに思います、ラスポーザに関してはですね、白馬の順位は落ちても気にするなというような しかし用いられるってね、だから用いられてるんですよね、すごくね。でまさに神の言葉はね、この語られた神の言葉は正しいというふうに思うんですが、その中でですね、全世界的な形で集まったキリスト教の集会の中でですね、こういうふうに言われたんですね。福音派、これカリスマペンテコストも交えた、もういっぱい一緒にしちゃってる福音派の問題点としてですね、社会的奉仕が少ない、ないと。こういうふうに言われてるんですね。社会的貢献ね。で、それを見るときにですね、で、私たちは神様に聞き従うという歩みをしてきましたけども、そこのバランスが取れてるのを見てね、驚くので、我々の考えで言ったわけではないのでね。例えば個人の働きがいくつも動いてますよね。それだけではなくてね、賛美グループがいろんな養老院とかデイケアセンターとかいろんなところ行って、個人とかね、いろんなところ行ってその働きを進めてますよね。で、その時に我々の考えではなくて、こう神様のバランスで進んでるなっていうことを見てね、具体的な表れを通してですね、主を崇めます、感謝したいと、こういうふうに思います。それとともにですね、まあ日本の教会は特になんですが、福音派はね、海外宣教の働きが弱いと、ということが言われてるんですね。それに対してもね、ちょっと感じるのは何かって言いますと、神の言葉に聞き従うという原則で私たちは始めたわけですけども、海外宣教のことが示されたんですね。今、我々の宣教チームは、北アメリカにも行きましたし、南アメリカにも行きましたし、アフリカにもアジアにも、ヨーロッパにも行ってます。具体的にね。そして、いろんな地域に教会ができているし、個人がポツポツとできていると。こういうようなことですよね。で、その時に、従ったゆえに、私たちのバランスではなくてね、私たちの考えに則った動きではなくて、神のバランスに立った神の技が起こっているということをね、見てちょっとね、驚いております。感謝したいと、こういうふうに思います。そしてこれらの働きっていうのはまだ始まったばっかで、これからね、神が特別な技を表すということをね、示しておられるということを私は信じておりますのでね、どうぞ、重荷を持った方々、言葉を受けた方々、しっかりと言葉に立ってその御業をね、全うしていただきたいと、こういうふうに思います。で、私たちは、第一に宣教ですけども、それと同時に世界の子どもたちに対する重荷というのは特別なものであるということを覚えつつね、対応を成し遂げてください。その重荷は神から来てますので、神から来てる事柄に関して従うと神の技が起こるということをね、覚えておいてください。それで、イスラエルチームが明日から行きますが、そのイスラエルチームの去年のビデオができてますので、それを見ていただきたいと思います。これから申し込まないでください。 先週は北陸地方に行ってたんですね。だから北島牧師と一緒に行ってですね。まあ、北陸に行った名残が北島牧師に残ってて、今日の朝の聖餐式でフラフラになってですね。で、あれだったら私がやった方が良かったかなと。で、北陸に行くと思い出すとですね、思い出すのは上杉謙信と武田信玄の戦いですよね。すごい武将だったですよね。織田信長よりも強い。で、ただ時代が悪かったですよね。前の時代だったから天下を取れなかったんですが、しかしですね、面白いなと思うんですね。織田信長が弱いんですよね。織田信長が天下取ったんですよね。まあ、天下取る途中で死んじゃったんですけど、で、その時に一つ織田信長がやったことの大きなポイントとして、鉄砲を使った。そうすると、各々の戦争の技術は上杉謙信の方がね、強かったりするんだけど、しかし、使ったものによってね、その後の運命が変わってきたってことも言いますよね。で、ポイントのものを使うっていうのは重要なことであってですね。で、今、教会の働きにおいてですね、日本の教会は21世紀に立ち遅れるっていうことを主は言ってるんですね。で、なぜ立ち遅れるのかって、使わない。で、そのポイントの中心の一つは映像です。映像はね、非常なく説得力がありますよね。で、映像を音楽とともに使うときに非常に力があると。で、どうぞ皆さんね、アントーク教会は映像をやります。それと、どうぞ重荷を持っている方はどんどんね、映像を作っていってください。まあ、ない方はやらなくてもいいです。で、例えば、なんか話によると、スマホで映画が作れるような時代になってきているわけですよね。そうしますとね、映像がどんどんできていくとともにね、効果的な映像が次々と出てきます。ですから、ポイントとして映像を使うということは非常に大きな意味合いがあると。で、それとともにですね、インターネットと AI の働きですね。で、地方に行くとですね、いろんなところでね、新しい人が来てるんですよね。そしてね、私は知らないんだけど、向こうはこっち知ってるんですよね。見てるんですよね。今日も来たでしょ？今日は、平日礼拝に来た人もいるのかもしれないけど、私が知ってる限り5、6人初めての人ですよね。イギリスね、鎌倉から来たイギリスもインターネットで来たっていうし、突然来られた中国の方もインターネットで来たっていうし、もう明らかにアントーク教会がインターネットを使ってることの効果がね、もう明確な形で出てきてますよね。で、特にこう感じるのはね、昔教会に来るっていうのは、人間関係のね、友達とか家族とかそういう人たちが来るっていうことが伝道の大きなポイントだったんですが、明らかに今はですね、インターネットの働きがね、大きく用いられてるなっていうことを感じます。ですからね、今使うべきポイントっていうのはね、もちろん人間関係とかそういうことは用いられますが、映像とかインターネットとか AI とか、これを使っていく。そうしますとね、より強力な武器ができますから、宣教の。神の働きの大きなポイントになるということを思いますので、どうぞ頭にそれを置きつつね、対応を成し遂げてください。それでですね、主の十字架の年度は、一般の年度は1月からスタートですけど、11月からスタートなんですね。ということは、10月は年度の終わりであるということです。ですから、今日年度の終わりの礼拝なんですね。どうぞ1年を振り返っていただきね、そして信仰の対応をなしておいてください。どうして信仰の対応をなすかっていうと、それを土台にして次のステップがあるからですね。そして、新しい月においてのね、あるいは年においての備えをなしておいていただきたいというふうに思います。主の働きというのはどんどんどんどん進んでいっているので、一つを土台にして次に行きます。また私たちが信仰の対応をね、良いことにおいても悪いことにおいても取ることによってですね、全ては益となるとともに、さらに神の働きは進んでいくのでね、それを見といていただきたいと、こういうふうに思います。 それとともにですね、11月スタートの理由はね、イスラエル人としてイスラエルからスタートしなさいと、こういうふうに言ってるんですね。私これはね、すごい重要なことであるというふうに感じてます。もうまたかって言って瞬間的に耳が閉じた人と目が閉じた人がいましたけども、具体的にね、私これは私たちがこのリバイバルの働きとか、また観覧時代に対応する動きとかですね、永遠に向かうの動きの中の重要なポイントであり、これを理解しているかどうかっていうのはですね、この後の働きに大きくかかってくると、こういうふうに思うのですね。で、繰り返して説明しますけども、なんか我々をイスラエル基地外というふうにね、言ってる人もいるらしいですけど、イスラエル基地外ではありません。ね、絶対的にイスラエル支持だっていうふうに考えている人もいますが、まあ、基本的にはイスラエル支持にしてもね、絶対的にイスラエル支持じゃないのですね。それはね、こう考えているからですね、イスラエルは2つある。まあ、これはエルサレムもそうである。ね、これ重なって考えられますよね。肉のイスラエル、中東のイスラエルと、それから霊のイスラエル。まあ、例のイスラエルとは言いませんよね。これは天のエルサレムって言いますよね。で、私たちはですね、ここのものであるということです。ですから、私たちは天の御国のもの、そして天のエルサレムの、例のイスラエルのものであると。そしてですね、真実のイスラエルはこっちだって。ということですね。一時で、このことにすごく、興味を持ったんですね。それは何かというと、日本人ユダヤ人説、具体的にね。で、いろいろ調べたときにですね、かなり根拠がありそうなんですよね。ただし絶対的根拠はないと、確実な証拠はないと。しかしそうでありそうないろんな証拠はあると、こういう感じですね。それでね、初期のチームはね、イスラエルに調べに行ったんですね。ヘブル大学まで行ってきました。具体的にね。そうしますとね、イスラエル人、ユダヤ人たちの本音が出てくるんですね。そしてイスラエルのことに関して、日本人、イスラエル人はどう思いますかってバスの中に人に聞いてたらですね、そういう話もあるけど、どうだかねとかなんか言いながらね、ずっと話してて、最後の最後に言い始めたんですね。実はそれを調べに日本に来たとかね、それから、タクシーの運転手に乗っ、タクシーに乗ってる時にですね、タクシーの運転手に日本にイスラエル説を言った時に、タクシーの運転手の方がですね、今度はアラブと一緒にやろうとかね、あ、結構ね、あ、イスラエル人に入ってんだなと思って、あ、これは日本人はユダヤ人である可能性があるぞっていうことをね、強く思ったんですね。ただし絶対的な証拠はない。ただしね、今はね、そんなの消えちゃいました。どうして消えちゃったのかっていうと、まあ、ユダヤ人であったとしてもなかったとしても、問題はね、ですね、我々が霊のイスラエルだっていうことですよね。で、霊のイスラエルが真実のイスラエルであるわけですね。そして霊のイスラエルが真実の天の御国の民ですよね。だから私たちが重要なのはですね、霊のイスラエルであるですよね。そしてですね、それで私たちの国籍は天にあると。あ、いいですよ皆さんね。例えば樋口君のですね、5000年後が見えるわけですよね。今テレビ見てみるとね、1000万年前の化石とかね、いろいろデザインが出てきますけどもですね、しかしですね、まあ、北島さんとね、永遠の付き合いってのは、まあ、どっかでしばらく離れていて、もう一回時々会うっていう形がいいかなと。 こういうふうに思いますが、そういう世界の中にいるっていうことはね、それが我々の現実ですからね、ありがたいことであり、また特別な祝福が与えられているということを感じます。で、私はその天のエルサイムのものであって、天のエルサイムは天国ですけど、やがて地上の神の国そのものになりますけどですね、神の国のものとして立ち、そしてですね、このように希留者として私たちはいるわけで、神の国の使命を帯びてね、このところにいるわけですね。ですからそれを自覚することは非常に重要なことであって、そしてその神様の御心を行うことは非常に大きな意味合いを持つということをね、どうぞ覚えておいてください。もちろん皆さんがね、神の国のものであって、この世に使命があって、そして使わされたものであったとしても、何もしないってこともあり得ます。何もしなくたって天国に行きますね。それは素晴らしいことですけども、でも、無駄にするっていうことはですね、ちょっと耐え難いことではないかと、こういうふうに思うんですね。それでですね、なんか、こういうふうに思うことがあるんですね。どういうふうに思うことがあるのかというとですね、中高生の時、ちょっと感じるんですね。何を感じるのかというと、例えば最近病院が多くて、いろんな先生とお話をしたりするんですが、その時にね、段差感じるんですよね。まあ、一つの段差は皆さんに言いましたけども、必ず不審さんが娘さんですかって言われる。頭くるわけですよね。息子さんですかって言われないね。娘さんですかとかなんか言われる。それとね、話しながらね、感じることがあるんですね。段差。で、私は中高生とそんな変わらないっていう意識を持ってる。ところがね、ですね、先生の方はね、すごい年寄りかのように取り扱うわけですよ。そこの段差、いろいろ感じますね。あ、そういうふうにこの年代を捉えてるんだなと思いますし、また私の考えていることは全く違うなと。だって人生これから始まるというふうに思ってますしですね。醍醐味はね、皆さんの醍醐味もそうですよね。で、その中でですね、感じたことがあるんですね。中間試験とか定期試験とかね、試験があった時に、勉強始めるわけですよ。早い人は1ヶ月前ぐらいかな。遅い人でも1週間前からね。また当日、試験の始まる前にやる人もいますけど、そういう感じですね。私はまあ何週間前から始めたんですけど、そうするとね、勉強をやってるとね、名作を読みたくなる。そうするとね、勉強をやってるとね、名作をね、読みたくてしょうがなくなる。それで思うんですね。じゃあ名作読んじゃえと。そして勉強をやればいいと。名作読むんですね。面白い。ところがね、心の底に不安がある。しかしね、名作読むんですね。面白いんですね。そしてね、必ずね、試験の後にしまった。あの時はね、名作を読む時ではなかった。あの時は試験勉強をやるべきだった。どうぞ皆さんね、主が与えてくださる計画っていうのは、私はこの時代、この世にあるんですよね。それを全うするかどうかっていうのはね、非常に大きな差となってくるということをね、どうぞ覚えておいてください。で、クリスチャンっていうのは特別な祝福が与えられています。罪が許されてね、神の愛をこんなに満たされるってこともありますし、また同時にですね、人生における特別な神様の祝福、計画が与えられてるっていうこともあるんですね。ですからどうぞ皆さんね、それをしっかりと受け取って歩んでいっていただきたいと。で、明日からチームが行きますので、特別な祝福があるということを言っております。しかしですね、イスラエル人としてイスラエルからスタートするっていうのは、イスラエルに行ってもこちらに行っても同じことですよね。それで、オンラインで、イスラエルの礼拝が 移されますのでね、ちょっとこちらにおられる方も共に心を合わせてね、そして礼拝していただきたいと思いますし、アルベレさんの礼拝もありますのでね、共に心を合わせて礼拝をして、そしてね、年度の歩みに入っていきたいというふうに思います。今、大きなことが起ころうとしている中で、時代が変わってますね。災害とか地震とか大変なことがいろいろ起こってきております。で、リバイバルの働きにも、神様のね、次の段階の動きが見えるという中で、来年度における動きっていうのはね、非常に素晴らしいものとなってくるであろうと、こういうふうに思うんですね。ですから、それを備え、対応するためにね、共に、天のエルサレムのものとして、そしてね、天のエルサレムかな、まあ、イスラエルは天のエルサレムの象徴であるというふうに考えてますし、もちろん日本にいたとしても皆さんは天のエルサレムのものだから、結局は同じ意識を共有しているわけですから、日本人とか韓国人とか中国人とかアメリカ人であるわけだけど、しかし、実は天のエルサレム、神の国のものとして、そして踏み出すということね、大きな意味合いがあるということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで、パウロの映画の紹介があります。これをですね、久保田君が入れろって強要してきたのでですね、なぜ入れたのかっていうとですね、そこに久保田君がいたからです。はい、よろしくお願いします。
I, Luke, send a message to all those that follow our Lord Jesus Christ. There is a terrible evil in the world. Darkness is spreading. I know you are suffering persecution. Faith is being tested. I know you question the way. But I've come to Rome to find Paul, to write his story, to bring hope.To bring light into this present darkness, and to remind us all how God changed a hateful man who will change the history of the world.
Luke, am I dreaming?
I'm here. Rome is stained with the blood of our brothers and sisters.
No!
This is what trusting God gets you.
People are desperate. We're the only light left in this city.
I cannot fix their faith.
You can inspire their faith.
You risk people looking to me before Christ.
The day I heard you preach, my God, I saw Christ in you.
There are men, women, children that will never meet you. There must be a handwritten account of your acts.
What do you really know about these Christians?
I am concerned with these documents.
We've got to get these out of Rome.
Think that we are plotting an escape.
Write another word and I send you to whatever god you want.
Luke!
They've gathered men to overthrow Rome.
To what end?
Justice!
They want revenge.
No!
Why not?
Love is the only way. When the moment comes, you will have the strength to do what is right.
Your people died today.
This world doesn't know a thing about love.
Where sin abounds, grace abounds more.
今週の土曜日からね、パウロの映画が始まります。まあ、一巻だけ、渋谷だけですけど、今のところですね。どうぞ、興味のある方はね、いらっしゃっていただきたいと。こういうふうに思います。それでですね、パウロのことを考えたときに、私は最初にこういうイメージを持ってたんですね。鋭い、きちっとしてる、整っている神の器。ちょっと、寄りつきがたい感じ。そういう感じですね。ところがね、よくよくパウロのことを知り始めますとね、全くそうでなかったのに気がつくわけですよ。まず一つはですね、もう大悪人。私は罪人の頭であるっていうことをね、パウロは言ってるんですが、 罪人の頭であるっていう話を聞いたときに、私こう感じたんですね。同じような罪人だけど、しかし神様を知るに従ってね、いかに自分が底なしの罪人であるかっていうのは分かり始めたと。だから罪人の頭であるって、こういうふうに言ってると私は感じたのですね。ところがそうじゃない。普通でないや罪人ですね、あの人はね。第一にね、要するに神を迫害したと。で、神の民を迫害して死にも至らせたと。その影響っていうのは大変でしょう。例えばね、一人殺しちゃうと家族がいるわけだから、仲間がいるわけだから、だから大変な悔いを残すような人生をね、彼は送ってたんですね。まさに罪人中の罪人。そしてね、この時にちょっと感じるのは、なぜパウロをね、神様が引き立てるような形で用いたのかっていうと、それは、ね、神の実相を表すことになるからですね。で、それは何かっていうと、普通、撃たれるしかないわけでしょ？撃たれるしかないっていうのは何か迫害していて、道の途中で光に当てられて倒れたわけだから、そこに悔い改め動画は何にもないわけですよ。ただ、神の民をやっつけようとして、ね、殺そうとして動いていたわけですね。で、そこに何があるかっていうとね、神の憐れみ。神の憐れみがあるわけです。そしてね、神の愛があるわけですよね。そしてそれが、私たちと何の関係があるかっていうとね、それが、パウロに対する愛が、私たちに対する愛ですよね。私たちほどね、愛されてるものはいない。最悪なものなのに、神様のね、特別な恵みをその中で受けているものはいないと。だから、パウロを通してね、一つ分かるのは、神の愛の深さと広さですよね。ただしね、気をつけないといけないのはね、多くのクリスチャン誤解するんですね。なぜ誤解するのかって、自分の目で見ちゃうからです。御言葉を通して神の働きとか、御言葉を通して許される出来事とか、そういうことを見るときにね、見る目がね、全く違ってくるんですね。大的にね。そしてね、神の眼鏡を通して見るときに、技が起こる。徳島の山の上の温泉に泊まったことがあったんですね。国民宿舎みたいなところですね。そして私がお風呂に入ってるとね、なんかね、太ったおじさん方がね、やってきたのですよね。なんか柄の悪い太ったおじさんたちが来てるなと。こういうふうに思ってね、そして、まあ、彼らが何人か入ってきて、そしてお風呂に入っていてですね。で、その時ね、ちょっとまずかったんですね。それは何かというとですね、メガネをかけてなかったから見えなかった。ただ、見えなかったけど見えた。太ったブヨブヨのおじさん方が来てるのが見えたんですね。そしたらね、そばに行って気がついたんですね。なんか牧師長老方じゃないですか。私はね、そこでね、現実を見たのです。現実を見たのですね。何の話しようとしてたのかな。それでね、私たちの見る現実ではなくて、神の眼鏡で見る現実ってのはこれが本当です。ですから皆さんね、頭のいい人気をつけてください。分析が優れてる人を気をつけてください。それを土台にしちゃうからですね。しかしね、神が見せる言葉を通しての現実が、それが本当のものですよね。具体的にね。私が、20代の頃ですね。今もそんな変わんない時なんですけどね。病気がすごかったんですね。今の病気とね、昔の病気の違いがあるんですね。でそれはどういう違いがあるかっていうと、昔の病気はね、生きるか死ぬかだった。血吐いて、そして入院して、そしてですね、今日生きてるかどうかわかりませんって先生に言われて、そして苦しんだっていう感じなんですね。で、その時にね、 まあ、苦しんだんですけど、その時の苦しみってのは、ね、今とちょっと違うんですね。今はね、腰とか足とかなんかがね、ずーっと痺れたり痛んだりしたまま。だからそういうのがね、常にあるっていう感じ。だから、要するに、こう、大リーグ養成ギブスをやってるようなもん。知ってますか、皆さん。巨人の星の話です。こう、ギャーってね。ところがね、20代の頃のやつは、例えば3、4日するとね、良くなってくると苦痛はなくなるわけですね。普通の状況になる。だ大変だったんですが、大変なのはある瞬間だけですよね。しかしね、その病気になりながら、一つの現実に直面したんですね。それは何かっていうと、これから元気にやれなくなるだろうとか、あるいはね、これから美味しい食べ物を食べられなくなるだろうとか、こういうことができなくなるだろうとか、私、そう思いました。だから諦めたんですね。まあ、生きれればいいかと。ところがね、そう思ったことは全て繰り返しました。帰りました。全く違う形になってきたんですね。でどういう形になったのかっていうと、神が私に見せた希望のように、その希望が成就してきたんです。で、この時にですね、私は肉の目で判断したことではなくて、神の言葉で判断したこと、神の言葉によって対応したことが、そのようになってきたんですね。ですから、我々がね、神の目で見るっていうことは、重要な意味合いがあるということを覚えておいてください。それで元に戻ります。で、パウロがもう一つ特別なのはですね、パウロほど用いられた者はいないということです。もちろん能力があってね、特別な賜物があったんですが、問題は何かというと、パウロの罪人のひどさです。ね、パウロほどひどい罪人はいなかったわけですよね。具体的にね。しかしそのパウロを主はね、特別な恵みを持って臨んでくださって、それ価値のないものじゃなくて、あれゴミですよね。イエス様の洋服についてはゴミですよね。しかしね、イエス様の洋服にくっついてるから、イエス様の栄光が現れるときにね、ゴミが輝くんですよね。ふさわしくないものはまさに選ばれていると。だから私はふさわしくて、そして完全なものであるというふうに感じてたんですが、大悪人が神様がいかに私たちを愛しているかの象徴として神様を選んでくださって、そしてその愛が私たちに来ており、その恵みが私たちを立てているということをね、覚えられるということは非常に大きなポイントです。で、皆さん、罪人が愛されるのですね。どうにもならないものが立てられるのです。主の恵みのうちにね。で、パウロはそのことを表しているということをね、覚えておいてください。それで、エルサレムの平和を祈る集いのビデオがありますので、それを見ていただきたいと。こういうふうに思います。
Of Jerusalem. May they be secure who love you. Peace be within your walls and security within your towers. エルサレム、主が愛された町エルサレム。このエルサレムの平和のために祈るように神様が言われています。国際的なエルサレムの平和のために祈る日は世界中の教団教派を超え10月の第1日曜日に毎年開催されています。この呼びかけは神様の計画と目的に従いエルサレムとその全ての住民のため地球規模で持続的に 取りなし祈ることを目的とし発信されています。2017年10月1日、今年もこの東京からエルサレムの平和のために祈りの手を挙げます。
חזק את ירושלים ואהבה שלום עליה ועל כל תושביה. בשם ישוע אנו מתפללים, אמן.
愛する天のお父様、今日のこの特別な日を心から感謝しています。世界の人々がエルサレムに目を向け、
フィンランドとイスラエルのためのヨーロッパ連合からご挨拶を送ります。再びエルサレムの平和のために祈る時期がやってきました。エルサレムの平和のために祈れとは聖書に書いてある事柄です。つまり世界中の信じる者たちが日々祈るべき事柄なのです。
聖書にですね、エルサレムの平和のために祈れって書いてあるんですね。これは神様の命令ですから、私たちが祈るということは主に従うことになり、またいろいろな問題とか困難が今エルサレムにありますが、そのための大きな助けとなるということをね、感じます。どうもありがとうございます。いつもエルサレムのホテルに泊まるときはですね、特別に、いつもの部屋を取ってくれるんですね。そこからね、オリーブ山が見えるんですね。イエス様が昇天されたところで、また天から降りられるところで再臨が起こる場所ですよね。そして黄金門が見えますから、そこに入場される場所ですよね。ですからこれから大イベントが起こる、そういうところなんですね、具体的にね。ところがね、今回はね、ちょっとそこの部屋とのちょっとど難しいかなというふうに思ったんですね。それは何かというとね、足の問題があるので、私ねずっと立っておれない。なんかね、麻原彰晃の椅子みたいのに座ってますけども、あの人も腰が悪かったのかな。ソファーみたいに座ってますよね。なんか二重写しになってくるんですけどね、まあ、ただ違うのは彼は太ってたけど私は太ってなかった。具体的にね、そうするとね、どういうことになるかっていうと、シャワーが危なくなってくるんですよね。っていうのは立っていられないでしょ。そうするとね、バスタブの隅っこに座るわけですよ。座りながら頭洗ったりなんかするんだけど、バランスが悪い。あれ、下手すれば大事故になっちゃいますよね。具体的にね、まあ、これは大変だなというふうに思ってたんですが、いい方法を思いついて、何の方法を思いついたのかっていうと、椅子使うのね。で、当初はね、水に濡れる椅子って発想が出てこなかったんだけど、よく考えたら水に濡れる椅子なんていくらでもあると。でそれをね、用意してもらうことにして、そして座ってやればこれ大丈夫だなと思ってですね、当初の再臨の場所とね、それから生徒たちが共に来れる場所が見える、そういうところをね、選ばせてもらいました。具体的にね。そしてですね、これからいろんなことが起こり始めるわけですね。でその中で、私たちはですね、エルサレムと非常に大きな関係を持っているわけです。でエルサレムに関してはね、復唱しますが、 2つあるわけですね。イスラエルのエルサイム、中東にあるね。それとですね、天のエルサイム。で、問題は私たちは天のエルサイムの住民であるということです。これは天国ですよね。で、こっちの天のエルサイムが本当のエルサイムです。で、この後にですね、再臨があって、そしてその後千年王国が始まります。で、千年王国が終わった時にサタンの裁きがあって、で、ここでですね、天のエルサレムが天から降りてくるんですね。そして今のエルサレムを吸収しちゃいます。で、天のエルサレムは今のエルサレムのところに存在することになって、こう永遠の神の国となってね、で、私たちがこの永遠の神の国に住まい、そして世を継いでいくと、こういう事柄になるわけですね。で、この事柄をしっかりと理解していることを通してね、私たちの歩みの全体像というのははっきり捉えられてくるということをね、どうぞ覚えておいてください。そしてこれから、天国のものとして、神の国のものとしてね、使命を全うするというのは重要な意味合いがあるということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。施策の回転度がね、落ちてくるんですよね。それは何かというとね、ウルトラマンと一緒、この時間が経つとね、これ青い光がピカピカしてくるわけですよね。ピカピカしてくるわけですね。そしてね、危機に迫ってくるわけですね。それは何かというとね、しばらく経ってるとね、フラフラしてくるんですね。で、頭がくるくる回ってくるのでですね、それでね、頭の回転度が弱くなってくる、まあ、そういうような感じですね。余計な話ですけどもね。で、その中でね、まあ、私たちがどうぞ天のエルサレムのものとして、そしてこの世でね、使命を全うするというのは重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。で、1分動画の、
皆さんこんにちは。今回のテーマは迫害と殉教2です。前回お話ししたように、迫害と殉教は観覧時代前半にも起こりますが、本当に厳しくなるのは後半の大観覧時代においてです。警護されなかったクリスチャンは大観覧時代に入ることになり、より厳しい迫害に直面することになります。それは反キリストがダニエル書や黙示録にあるように、大観覧時代において活動する権威を与えられ、一時的ではありますが、聖徒クリスチャンに打ち勝つとあるからです。この時、偽キリストが反キリストに協力します。反キリストの像を作り、人々に拝ませようとし、拝まない者を全員殺します。また獣の刻印がなければ売ることも買うこともできないようにします。真に神に従うクリスチャンは獣も拝まず刻印も受けないので、全員殉教することになります。そして迫害の形ですが、最初は中国やベトナムでの迫害のように、政府が直接というよりも政府が管理下の教会を通して迫害する、つまり教会が教会を迫害するようになると思われます。教会は主に従う教会と主に敵対する教会の2つに分かれます。まさにマタイ24章10節にあるように、教会内クリスチャン同士で悲惨な裏切りの悲劇が起こると思われます。黙示録18章24節にある都は大バビロンのことで、終末における主に反する偽キリストを頭とする宗教組織を表します。彼らはキリストの名を語りながら神の教会を迫害し、預言者や生徒たちを死にまでも至らせるのです。またマタイ24章9節にあるように、全ての国がクリスチャン迫害に入ると思われますが、迫害はクリスチャンに対してだけではありません。ゼカリア書14章2節にあるように、ユダヤ人、イスラエルも迫害されるようになります。イスラエルを全ての国が攻めるとあります。その後ろには黙示録16章14節16節にあるように、サタンの働きがあると思われます。最終的にはサタンが反キリストを中心としてイスラエルに攻撃を仕掛けるんです。このように観覧時代、特に大観覧時代が歴史上 迫害と殉教の最もひどい時代となると思われます。大患難時代から守られるために敬虚されることを熱心に求めていきましょう。それではまた。
今、災害とか地震とかですね、大変な状況が起こり始めてます。それから世界の状況を見たときにね、患難時代が近づいてるぞっていうことを感じるんですね。でここで迫害とか殉教の動きが起こってきます。ですから、私たちはですね、リバイバルの頂点を見るとともに、まだ迫害とか殉教にも対応するという、そういう歩みの中に入ってきてるわけですね。それでその時に私たちが永遠の神の国のものであり、使わされたものであるということを意識するということはですね、このとんでもない時代の中にあって神の使命を全うする上で非常に重要なポイントであると、こういうふうに思うわけですね。それでもう最近時々思うんですね。車に乗っていて何を思うのかというとね、ナンバー666って結構あるんですよね。いや何考えてるのかなと。とんでもないナンバーだなって、多分ちょっと知ってると思うんですよね。でやっぱりね、まあ、そういうのを見るときに、やっぱりあの、時は近づいてるなと、こういうふうに思うわけですね。そして迫害のときに一つ、特徴があるわけですね。それは何かというとですね、教会が教会を迫害するという形になってきます。まあ、一つは要するに神の御心でない側についてしまう教会があるんでしょうね。でそれが迫害してくると。もう一つはね、弱さから日本の教会気をつけないといけないんですね。それは何かというとね、天皇崇拝にね、ほとんどの教会をやった、具体的にね、でとんでもない状況ですよね。でもどうしてそうやったのかというと、じゃあ信仰がおかしかったのかというと、そんなおかしくなかったと思いますよね。立派な方々が多かったと思うんですね。ただね、恐れた、それが大きな理由になっていると、こういうふうに思うんですね。ですからどうぞ皆さんね、初めからサタンについていく人たちもいますですよね。具体的にいろんな神の教えに反してもう真っ向から違うことを言って、それで神に信じないという方々もいらっしゃいますが、多くは気をつけないといけないのは、弱さからねそちらの方に巻き込まれちゃうということもあるので、祈りつつも主に従うことを、神様に守ってもらうということはね、非常に重要な意味合いがあるということをね、どうぞ覚えてください。それでね、聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思います。やっと聖書に入ったかと思った方とですね、それから今目覚めてね、まだ10分ぐらいしか経ってないかなと思った人といろいろいらっしゃると思うんですが、これ年度の御言葉なんですね。そしてね、この御言葉にポイントが4つあります。どういうポイントかっていうとね、1つは神を信じなさい、これが1つのポイントです。それとですね、次に下の方に出てるんですが、祈るということですね、これが1つのポイントです。それともう1つはですね、受けたと信じる、これはまた一つのポイントですね。それからもう一つのポイントはね、告白する、信仰の告白ですね。だから4つポイントがあると、こういうふうに思ってください。でこの御言葉はね、今年度与えられた御言葉で、じゃあ来年度から関係ないっていうね、そういうものでもないんですね。これ一生つきまとってくると、皆さん影みたいなもんだと思っていただきたいというふうに思います。ですからこの御言葉というのは非常に重要な意味合いがあるんですね。そして一番最初に書いてあるのは、神を信じなさいって書いてあるんですね。でこの時にですね、神を信じなさいって言った時に、じゃあね、何を信じるのか、 って問題が出てくるわけですね。よく、信仰が強くなるように祈ってくださいとかね、そういう方いらっしゃるんですね。で、信仰が持ちたいとかね、そういう方々いらっしゃいますね。大体私のところに言ってくるそういう方々の特徴は、祈りをポイントに言ってきますよね。あるいは何か特別な、力が、信仰の力が自分のうちに生まれるように、そういう注ぎかけみたいな、そういうことを言ってきますよね。ところがですね、信仰っていうのは一つ原則があるんですね。それは何が原則かっていうと、何を信じるのかっていうと、信じる力が強くなるとかそういうことではなくて、神の言葉に立つことなんですね。ですから神の言葉っていう土台がポイントになるわけです。だから神の言葉を見ないといけないのです。具体的にですね、私ね、イスラエル行くこと嫌なんです。ところがね、みんなね、言わないんだけど、お前イスラエルに行けっていうね、圧力をね、それは思い込みだっていうかもしれませんけどね、感じるんですよ。で、その時にね、どうして嫌なのかっていうとね、向こうで倒れたら嫌でしょ、みんな。ね、ありえないなんて言えないでしょ。だって旭川で倒れたんだから。ただ旭川にはね、北野君夫妻がいた、具体的にね。だからそういうことですよ、具体的にね。自信がないと、はっきり言って、それがポイントなんですね。しかしね、聖書を見てみるとね、読んでみますとね、もうデボーションの箇所でどんどん出てくるんですよ、イスラエル行けっていう話ばっかが。で、今日だってそうでしょ。なんだっけ、あ、皆さんイスラエル関係ないから、イスラエル行きたくないなんて思ってないから、私はイスラエル行きたくないんじゃなくて、イスラエルに行くことによって大変な可能性があるということで引いてるんですよね。そうしますとね、次々とね、イスラエルの御言葉なんです。イスラエルの御言葉ですね。そしてね、最終的に神様がね、ノックアウトパンチを食わらしたんですね。で、何がノックアウトパンチだったかって言いますとね、私ね、皆さんと一緒でね、怠け者なんです。楽なのがいいんですよね。そしてね、最終的なパンチはね、私の首輝は追いやすいって言葉なんです。で、私を、神様はね、真実を知ってる神様はね、私に目を開かせてくださったんです。イスラエルに行った方が楽だよって。で、その時に何によって務められていったかっていうとね、言葉です。言葉ですね。で、言葉で私たちが信仰を務められるために言葉をね、読まないといけない。もちろんデボーションだけではありますよね。聖書のいろんな箇所を通して神様は語られますので、そのね、語りかけをね、聞かないといけない。その時に信仰が表されていくんです。具体的にですね。で、今年度の歩みの中で、私、5回死なないって言われたんですね。そしてね、4回はね、今年度が始まった頃に語られた。私は思ってたんですね。何にも病気ないのに死ぬわけないじゃないかと。なんで神様はこういうのを示すんだっていうふうにね、思ったんですよね。そしたらね、アメリカ派遣あたりからね、 肩が非常な痛みで病院に緊急に入ったり、あるいは巻き爪で爪剥ぎ取られたり、だから歯でこうやってガリガリでやられたり、それからですね、旭川で落ち込みが出なくなって入院したり、それから駆動産部が出て入院したり、で今度はね、イスラエルから帰ってきてね、また入院する予定なんですね。それは何かっていうと、なんとかなんとか病院っていうところで、なんか腰の手術をするみたいですね。腰部脊柱管狭窄症、素晴らしい先生をね、広島で紹介していただいて、そこで12月の初め頃まで入院って言ってましたね。そういう感じですよね。ただね、まあ私そのこの動きに精霊の動きがあるので、そのまま手術になって入院になると思うんですが、何かの病気だったんです。何だっけ、不整脈、不整脈だからね、場合によってはね、できないっていう可能性もあるんですね。まあ私はできると思いますし、できなくても何か神様方法を備えてんだろうと、こういうふうに思うんですね。そうするとね、病気に次ぐ病気ですね。あれね、意図的だと思います。完全に神様の方でね、意図的に私に、まあこういうことは、検診する、時に20代の時に、ね、体験したことですね。もう次から次へとくんですね、具体的にね。そうするとね、皆さんの中で大変だなと思う人もいるだろうし、秋元牧師はね、祈りって言ってるのに神様どこ行ったんだなんて思う方もいらっしゃると思うんですが、しかしですね、聖書を通してね、よくわかるんですよね。それは何かっていうとね、よっぽど私用いられるんだな、具体的にね。なぜなら神を愛する者のためには全てを与えて益とするって書いてあるでしょ。で、益とするってのは悪いことが益となるわけだから、今悪いことが山ほどあるんですよね。それが生きてくるぞっていうことを感じますし、また同時に全てを感謝しなさいということを語ってますから、御言葉を通して見ますとね、それを通しての益を見るわけですね。それとね、私もね、長い年月30年過ごしてきましたから、その中でね、見てきたんですよね。何が見てきたかというと、試練と困難の時に、まあ感謝とかね、祈りとか従うことをした時に、後になってね、マイナスことのことは何一つないと、全て益となったってことをね、見させてくださったんですね。だから今回のことにおいてもね、おそらくその2番目の働きが本格的に動く備えがされてるんだろうと、こういうふうに思いますしね、また神様の技が現れてくるんだろうと、こういうふうに思うんですけども、でその時にですね、神を信じるっていうポイントが神様が提示してくださってるわけですね。で私はどうしてそう思ってるのか、ね、御言葉を通して思ってるのです。そしたらですね、今回面白いことがあったんですね。それは何かというとね、ある病院に入院したんですけど、再会するんですよ、先生に。もう何人もの先生にも再会しました。途中で辞めちゃったから、みんな。そしたらですね、この先生に再会したんですね。どの先生に再会したかっていうとね、あなたは5年以内に必ず倒れるって言った先生がいるんですね。見た時にその先生に再会しちゃった。ね、でもね、その先生が5年以内に倒れるって言ってから10年ぐらい経ってるから、どっちが勝ちでしょう。ただね、 病気の見通しとそれから展開っていうのは違うんですよね。まあ、先生方は医学的に考えてこうなるこうなるこういう危険があるって考えますけど、我々は聖書的に考えてどうなのかって感じるんですね。その時にですね、では私はこう聖書御言葉を通しての希望っていうのを見るわけですよね。そうするとね、神様の大きな技、それからこの後の働き、この後の栄光っていうことをね、こう見ていくわけです。でその時に何をしてるのかと、神を信じる。でその時に何を信じるのか、神の言葉を信じると。だから皆さんね、クリスチャンであったとしても神の言葉を信じない人は暗闇の中を歩みます。で不安と恐れの中を歩むということになります。もちろん神の言葉に信頼したって揺るがしを受けるからね、そういうことあるにしろ、しかしその度合いというのは大きく違うということ。そしてですね、何がポイントかっていうと、神を信じるっていうことがポイントです。で神の何を信じるのかっていうと、神の言葉を信じる。だから皆さんのうちにね、神の言葉がないなら信仰はないです。なぜ信仰がないのかっていうと、我々の信仰は神の言葉を信じることによる信仰です。そしてですね、その言葉はね、成就してくると、こういうふうに思っていていただきたいと思うんですね。それでね、私ね、クリスチャンネーム最初ヨセフかと思ったんですね。それは若い時の、今は若いですよ、試練の多さで感じたんですね。あ、これヨセフかな、エレミアかなとかね、そう感じたんですね。ところがパウロって来たんですよね。パウロってね、そしたらね、パウロっていうのね、名前に気がついたことが2つ出てきたんですね。それは何かというとね、どんなに苦しまないといけないかをあなたに示しましょうって、だからいろいろ試練があると。だからね、私ね、皆さんより試練が、私の方が試練が大きいっていう人がいるかもしれませんけど、まあ、そういう人を除いて多いんですよ。でもね、これはね、私の道なんですね。それはもう自覚しております。具体的にね。それからね、私に起こることを通して神様は証をさせようとしている。だからね、書いてあるでしょ。なんて書いてあったっけ、聖書に。だからね、いいことも悪いことも見せないといけない。おしっこが出なくなったなんてことも言わないといけない。具体的にね。でそれを通してね、私ちょっと意識してることがあるんですね。神が栄光を表される。神がどういう方かを教えられる。どうしてそう思うのかっていうと、御言葉にそう書いてある。神の言葉にそのことが約束されている。現実的にそういうことが見えなかったり、あるいは可能性としてね、考えられなかったりすることはいくらでもありますよね。でそういう中にいらっしゃる方も多いと思いますし、私もそういう中によく落とし込められますね。しかしね、勝利を取るのは神の言葉である。それで神の言葉は常に希望を語っているんです、我々に。こういう栄光が現れますよ、こういう解決が来ますよ、こういうことがあなた方に起こりますよ、こういう問題は益になりますよ、こういう問題の後ろに神の素晴らしい計画がありますよ、こういう問題の裏に神の栄光が表されますよ。そしてね、今私はそういう意味での栄光と逆のところにいるんですね。逆のところにいるんですね。しかしね、皆さんもそうであるのと同じようにね、御言葉を通してね、その栄光の光が見えるのです。で皆さんもね、いろいろ困難の中に入っている方って多いと思うんですね。絶対困難に入ってきていると思います。ね、困難に入ってなかったらね、ちょっと遅れてるだけか、困難が遅れてるだけか、 恐れてください。見捨てられてるかもしれない。どうしてそうなのかというと、だってリバイアルが起こり始めてるんでしょ。で、神様はね、私たちに大きな祝福を表し始めてるんですね。で、その時にね、困難というのはそれに先立つ。どうして先立つのか。御言葉に書いてある。御言葉に約束されている。御言葉に語られているということですね。そしてね、皆さん、御言葉を通しての希望とか、御言葉を通しての光がね、実は私たちを満たして、そして私たちの人生の大きな輝きとなる。私たちが御言葉にと立って歩み続けて、神を信じるのはそのようになるということをね、主が語っているということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと。こういうふうに思います。まあ、主をね、崇めてるんですね。何が崇めてるかというとですね、イスラエルに行った時の説教のネタでした。今一個しか言ってないから。だから他のことを語れるなと、こういうふうに思うんですね。お祈りします。天のさん、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご良いこと御業を表してください。なんかがっかりして希望を失っちゃった方がいらっしゃいます。ちゃんと不信仰を悔い改めて神の言葉に立ち返るように主は語っています。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご良いことを御業を表してください。自分の可能性を考えてちょっと歩みが、しぞいちゃってる方がいらっしゃいます。可能性ではなくて神の導き、ここがポイントです。神の導きから引いてはなりません。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご良いことを御業を表してください。お願いいたします。信仰の一歩を踏み出してるんですが、もう一方の足を踏み出してない方がいらっしゃいます。一歩を踏み出して一歩を踏み出してないので、これが中途半端になっています。両方踏み出すように癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。トナさん、お一人のカード精神により癒しを行い、解放を行ってください。イエスキリストの御名によって命ず、お一人のカード精神から病の霊を去れ。イエスキリストの御名によって命ず、お一人のカード精神から病を去れ。イエスキリストの御名によって、お一人のカード精神から癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。聞く耳を主が作ろうとしている方がいらっしゃいます。聞くように主が語っています。喉がちょっと悪い方がいらっしゃいます。これが癒されました。頭痛の方が癒されました。イエス・キリストの見えて、お一人の可動精神、癒しを宣言する。感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。